京都ノルエゼミ。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブンと京都ノルエゼミの協力でお伝えします。今日は僕ゆう太郎と、
はい、ゆいです。
はい、ゆいさんとでお届けします。
はい、
3ヶ月ぐらい前かな、ある人が来ていただいて、あの京都市の美術館の展示物がどうのこうのいうお話をしてたんですよ。それでものすごくそれが気になってて、その後どうなったんやろうかいう話をしてたら、いつものあのミクちゃんが、あ、その後どうなってるか知ってる人がいはるわいうことで、あ、じゃあその続きどうなったかをね、説明してもらおうかなと思って、今日はお忙しいのに来ていただきました。岸さんです。岸かすけさんです。岸さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずどういうお仕事というか、なんか
僕自体は、はい、彫刻家をしています。
ああ、ほな芸術関係の。
そうですね、はい、だから肩書きで言えば、まあまあ京都彫刻家協会の理事とか
もやってますし、
京都アートカウンシルっていう団体 の、はい、代表をやってます。
そのアートカウンシル代表っていう、アートカウンシルってどういう意味ですの？
まあ、アートの、まあ、カウンシルとは会議という意味ですけども
。会議、あ、そうですか。
まあ、アートで、京都を活性化しようというようなことで、まあ、アーティストだけじゃなくて、いろんな市民も含めた団体ですね。
はい。
大体、主にどんなことやってますかと言うと、高瀬川に毎年11月頃に彫刻をずっと、今年も38期ほど、
はい、
展示しましたけども、高瀬川彫刻展っていうのをやってみたり、
はい、
毎月、第三日曜の時で京都の路地裏をずっとスケッチをしようと、いわゆる風光明媚のところじゃなくて、路地裏をスケッチしようというので、
庶民の暮らしているようなところ、
それも別に、きれい、立派な建物を描く人も あって何でもいいんですけども、
はい、
まあ、そういうようなことで自分で美しいところを探して、描こうというような、
はい、
そういう趣旨でスケッチ会をやってます。
楽しそうですね。
そうですね、結構、初め人が集まるかなと思ってたんですが、
はい、
毎回もう最近では30名とか40名
ぐらい集まってきて、団体ですよ。
だんだんもうみんなに迷惑かけのちゃうかなっていう
細い土地やったら迷惑やね。
そうですね、まあ、はい、割と範囲は広いですから大丈夫ですけども、まあ、そんな感じでやってます。
なんか楽しそうですね、
はい、
それで本題というか、うん、はい、今日のメインのお話なんですけども、岡崎にある京都市美術館ですかね、
はいはいはい、
あこにある展示物、
はい、
それがなんか市の都合でなんかレストランかなんかできるというようなお話ってことかな。
まあ最初の向こうの思いはそういう思いがあったんですけども、そこにまあできるかどうかもちょっと今はまだ分からない状態で、う
ん、でそれが京都市から見たら市当局から言わせや邪魔やという、邪魔やったら失礼ね。なんかもうものすごい貴重な彫刻やって、僕山科の三笹に住んでて、
はい、
毎朝疎水べりをね通ってくるんですよ、車で、
はい、
ちょうど美術館があって南側に疎水があって、ね、その南側の道をね、うん、東から西向いて走ってて、
はい、
である時パッと見たらね、どういうの、その石の塔が展示してあってね、
はいはい、
美術品で高さ結構あって、はい、その周りを鉄骨で囲
う
てね、なんかまあ吊り下げるのかどうするんじゃしやんけど、うん、という何やってんのかな思ってたら、ちょうどそのが京都新聞とかに大々的に出て、
はいはい、
でそれをおかしいやないという人がなんかお話にこの番組出てくれはって、うん、わとんでもないことやな思ってて 2,3 ヶ月経つんかね、はい、そしたらある日見たらないのよ、
もうあらへんですね、
ね、もうないんですよね、いつの間にという感じで、はい、あれほど反対運動やってたのに知らんてる間になくなって、その後どうなったんやっていう話を僕のもう一人のパートナーのミクちゃんとやってたら、さっき言ったようにその経過が分かる人がやはるよ言われるから、 今日で来てよっていう話になって、
ね、ぜひ、はい、あの、うん、お聞きしたいと思います。
で どうなったんですかね。
作品はね、富樫実さんっていう方の作品で、はいはいはい、ね、うん、あの、こう、西安大学の教授なんかもされてた方で、
はい、
まあ、京都でいうとそういう彫刻の重鎮の方の、うん、作品なんですよね。そうですね、
名前のある方ですよね。
でだから、あの、その方の作品をいわゆる、あの、まあ、いろんな、最初はいろんな理由をつけて、うん、土壌が汚染されてるとかいろんな、でどんどんどんどんそういうのを、あの、論破していったんですが、最終僕らと今年の7月の21日に確認書を交わしたんですね。その、はい、あの、その富樫先生は、まあ、僕と彫刻協会の会長と会長の江藤さんっていう方と3人でいつも京都市と交渉してたんですけども、その時もう最終どうしようという話で、まあ、どうしてもそのどっか移設をするというので、あの、こう確認書を交わしたんです。でその時に、あの、いわゆる彫刻は切らない、あの、基礎からね、はい、ずっと持ち上げて移転させると、
はい、
で話としては、まあ、富樫先生はもうその切られるのだったら嫌だとずっと言ってはって、で僕らが京都市の話を聞いて、富樫さん、こう切らんとそのまま基礎から掘ってこう移設する分ではどうですかと、納得してもらえますかと言ったら、富樫さんはまあ渋々それやったらもうしゃあないなというので納得しはったんです、うん、でそれで確認書を交わしたんですね。でこう確認書もちょっと、あの、なんていうか、検討検討という言葉がいっぱい入ってて、でもう全部それを削ってんが、最後に一個だけは僕たちを京都市を信じて入れさせてくれって言われた検討っていう言葉が最後に残ったんですけども、それがもう確認書のあんまり意味もなさへん、こう確認したけども飽きませんでしたというような話の中でずっと展開していって、だから8日のその後8月の8日に結果切断されてしまったんですよね。その
僕らの言うて騙されたわけ、
騙されたような形です、う
ん、ですね。
確認書の僕らが交わした後、隣の部屋にはね、あの、こう、美術館の館長に、こう文化芸術政策官、これ一番結構偉い人です、うん、で、あの、市民文化局長3人おったんですよ、
はい、
で3人おって、僕はその基礎から掘り起こすことで、ご、あの、確認書が交わせる話になりましたという、僕は説明してるにって、そういう幹部、京都市の幹部もよく知ってるんですよ。知ってるのに、もう彫刻に穴を開けて、そしてこう基礎から基礎まで出てるところで切ってしまって、うん、そして今横たわしになってるっていう、そ
んな事態です。今は現場で横たわしですもん。
そうですね。
あれ、じゃあ、あの、基礎があってある程度土に埋ってて、その地上出たところで切っちゃったんですか。
そうそうそう。
それやったら、その、どういうの、背の高い彫刻でしたよね、メーテル部分ね、地上は、はい、8メーターか10メーターぐらい、はい、
12メーター
あるんですかね、
11メーター、10メーター、
遠くから見てもはっきり見えましたからね、はい、それで埋まってる部分って少ないじゃないですか、
はいはい、
それやったらわざわざ切らんでもね、はい、ちょっと掘って、
ね、それが危険や危険やって言いよう、
それよう分からん、
僕もよかった。それ危険があったら、この間、神戸で、クリスマスツリー、ごっつい大きいの、あれ22トン、24トンぐらいあるような、うん、あのツリーを植え付けてましたよね。うん、だから、あんなことが、あんな簡単にできるはずがないのに、普通、こう、できるのに、京都市の、その、業者はもう危険や危険や言って、もう。
そんな、その展示物の周りにね、しっかりした鉄骨組んでたからね、うん、
だからあれがね、うん、あれはただ工事やってる時倒れやんように
でしょ
のためだけで、
うん、だから倒れへんやから、
う
ん
う
ん、
でまだねそれにまだこうそあのエッチ工でそれをあのなんていうか彫刻にちゃんと添え木を当てるようなものを作って、うん、こう釣り上げて倒さはったんですよ、切って。
そうそうそう。
ほんで、その予算に2400万もかけてね、もうすごい市民の税金の無駄遣いちゃうかなって思うんですけど、
そんなん、基礎部分から話していただけたら、
よっぽど楽やね。
ね、楽やね、わざわざ切らなく
ても。そして、基礎部分でやりゃ振動与えるから危ないって言って、あんなごつい鉄骨で支えてて、倒れるはずがない。ね、
はずがない。うん。何やってるんかな、思うんでね。それは、逆に言うたら意図的に潰したかったんですよ。
だから、あそこ、今も、あそこに、なんていうか、京セラスクエアっていう名前を広場につけて、うん、こう、ちょっとスロープが、うん、何か、スロープがちょっとかかるのと、で、その、僕らがこう、ずっと言うてる間にも、計画がちょっと、飛んだしてたんですが、あそこに、もともとはレストランを作る計画で、図面が引かれてたんです、地下に。
そうですね。
そうですね。レストランよね。う
ん、で、まあ、それが、入札が不調だったので、レストラン部分を外して、うん、はい、そのまま、こう、入札されて、工事は進んだんですが、だ僕らもレストランなかったら、彫刻そのままでええやないかという話をずっとしてたんですけども。だけど、レストランを作りたいというのはあって、うん、まあ、今は別の場所で作るというような話を、もう最近は聞いてますけども、う
ん、ほんなら最初の約束では潰さない約束でどっかに移設するいう話やった。その移設はどうなりました？
だからそれも、まあ、それが今多分京都市がほんまにやる気があるのかないのか、うん、ね、こう、まあ、富樫先生もちょっともうあまりにもひどい仕打ちなんで、うん、ちょっとへそ曲げてるとこもあんねんけども、うん、僕らが京都市との会話の中で、うん、こう僕らをこうなんやかんや言うても京都市はそのままこう進めんのかというね、うん、こうそういう一説を進めるのでた、それはもう自分らで着々とやるみたいな話もやってた、うん、時があるんですよ。だからそれはまあ止まってますね。そしてやる気がない、うん、あるのかないのか。ただ僕らも怒ってそこへ移設するなって言うてしまうと京都市の思うつもりになるし、うん、これはどう判断していいか非常に悩むところですね。
もともとあれ何年か前にまあ興味のこっちゃ地震があったら危ないって、はいはい、耐震工事を背中に入れてね、
はいはい、
で聞くところに言うと富樫先生が自費で基礎部分を補強なさって、ね、そこまでして大事になさってたものをある日、うん、レストラン建てるのに邪魔やって。
そうですね。うせ、うん、ああいう石の彫刻っていうのは全国にいっぱいあるし、富樫先生も京都市美術館だけじゃなくて、うん、太陽学館にもあるし、うん、何か所か建ててはりますし、うん、全国にもそういうの建ててるし、
あれ元々はね富樫先生が起動なさったもんか、うん、京都市が買ったもんかどっちなん
ですか？一応ね、あれ富樫先生が石掘り出して運んで自分で建てて、うん、当時で言うて2000万で、うん、京都市が買った形なんです。
買った形、うん、
それも建てることも全部して、
うん、じゃあ2000万の税金がかかってるわけですよ。それを勝手にか、
そうだからそういう価値をね、うん、なくしてしまうようなことを京都市が
ほら2000万の無駄遣いですやん、うん、それだけ取ってもね。
だから今度新しいことをやるとしたらその、うん、前と同じ作品ではなくなるので、うん、富樫さんのやっぱり協力がものすごくいると思うんですね。新しい2018年バージョン、はい、あるいは18年建てるなど18年バージョンのこう天空にかける橋みたいなもんを考え出さなあかんねんけども、うん、それができるのかどうかっていうのはまだ不透明ですね。
はい、また続きお話進みましたらまた来て喋ってください、
はい
はい、この番組は京都の夢を支える小さな会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーデミの協力でお伝えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。